カナリア朗読劇場手袋を買いに1。寒い冬が北方から狐の親子の住んでいる森へもやってきました。ある朝、洞穴から子供の狐が出ようとしましたが、あっと叫んで目を押さえながら母さん狐のところへ転げてきました。
母ちゃん、目に何か刺さった、抜いてちょうだい、早く早く、
と言いました。母さん狐がびっくりして慌てふためきながら目を押さえている子供の手を恐る恐る取り除けてみましたが、何も刺さってはいませんでした。母さん狐は洞穴の入り口から外へ出て初めて訳が分かりました。昨夜のうちに真っ白な雪がどっさり降ったのです。その雪の上からお日様がキラキラと照らしていたので、雪はまぶしいほどに反射していたのです。雪を知らなかった子供の狐はあまり強い反射を受けたので目に何か刺さったと思ったのでした。子供の狐は遊びに行きました。真綿のように柔らかい雪の上を駆け回ると、雪の子がしぶきのように飛び散って小さい虹がすっと映るのでした。すると突然後ろでドタドタザーッとものすごい音がして、パン粉のような粉雪がふわっと小狐に浮かぶさってきました。小狐はびっくりして雪の中を転がるようにして10メートルも向こうへ逃げました。何だろうと思って振り返ってみましたが、何もいませんでした。それはもみの枝から雪がなだれ落ちたのでした。まだ枝と枝の間から白い絹糸のように雪がこぼれていました。まもなく洞穴へ帰ってきた小狐は、
お母ちゃん、お手手が冷たい、お手手がチンチンする、
と言って濡れてボタン色になった両手を母さん狐の前に差し出しました。母さん狐はその手にはーっと息をふっかけて、ぬくとい母さんの手でやんわり包んでやりながら、もうすぐ暖かくなるよ、雪を触るとすぐ暖かくなるもんだよ、と言いましたが、かわいい坊やの手に霜焼けができてはかわいそうだから、夜になったら町まで行って坊やのお手手に合うような毛糸の手袋を買ってやろうと思いました。暗い暗い夜が風呂敷のような影を広げて野原や森を包みにやってきましたが、雪はあまり白いので包んでも包んでも白く浮かび上がっていました。親子の銀狐は洞穴から出ました。子供の方はお母さんのお腹の下へ入り込んで、そこからまん丸な目をパチパチさせながら、あっちやこっちを見ながら歩いていきました。やがって、行く手にぽっつり明かりが一つ見え始めました。それを子供の狐が見つけて、
母ちゃん、お星様はあんな低いところにも落ちてるのね、
と聞きました。あれはお星様じゃないのよ、と言って、その時母さん狐の足はすくんでしまいました。あれは町の火なんだよ。その 町の火を見たとき、母さん狐はあるとき町へお友達と出かけて行ってとんだ目にあったことを思い出しました。およしなさいっていうのも聞かないで、お友達の狐がある家のアヒルを盗もうとしたので、お百姓に見つかってさんざ追いまくられて命からがら逃げたことでした。
母ちゃん何してんの、早く行こうよ、
と子供の狐がお腹の下から言うのでしたが、母さん狐はどうしても足が進まないのでした。そこで仕方がないので、坊やだけを一人で町まで行かせることになりました。